FM カモディアクレイジーチョンマイレディオドラチャチャチャイ。このチャンネルはクレイジーズキングがカンボジアプノンペン在住を楽しみながらゴミスクワットをしスラムの子供たちの学校屋台学校を応援する、そして日本生まれのキャラクタークリプト忍者をカンボジアでも流行らせたろうではないかいという動きを通じて面白おかしく喋っていくチャンネルです。おはようございません、おはようございません、まだだって夜の1時過ぎです。まあ日本だと3時ぐらいでしょうか。今ね帰り道なんですけど、道で喋りながらラジオ録音するとパクられるよ前みたいにね、そういうことがあるんですけど、今なんでそれをやっているかというと、たまに政府の要人とかが通るかなんかで、その太い道沿いにね、軍隊とか警察がね大量に配備されてることがあるんですよ。今日がその日みたいで、なんかめっちゃ警察がいるので大丈夫かなっていう話なんですけど、いやね、今日の朝起こったことをね聞いてほしい。本当に朝っていうかね、朝じゃないんだけどね、カフェに行ってたわけですよ。っていうかね、今日は珍しく日本撮りというか、珍しくっていうか久しぶりに朝投稿したわけですよ、ラジオでね。そこで最近いろんな身の回りの家具がね壊れていくんだけど、俺自身の体が大丈夫だし、パソコンと携帯さえあれば問題ないんだ、家具が壊れたって状況に応じてというかね、ないならないなりにやればいいだけなんだ、カンボジア魂だぜって言ってたんですよ。もう本当にそういうね、それフラグ、本当に。つまりね、何が今日起きたかと言いますよ、もう携帯をパクられました。でもね、今携帯で録音してるわけ。何それ、帰ってきたんだよ、帰ってきたの、奇跡、帰ってきたんですよ。カンボジアで携帯をパクられて帰ってきた。それを伝えたい、それを伝えたいっていうのと、あとね、だからね、そのフラグが立ってんですわ。携帯とパソコンさえあれば俺は大丈夫って、そういうこと言ったりするとなくなっちゃうわけ。もうでね、1年半前にもね、路上でひったくりにあったんですよ、自分は携帯を。その時のその当日、朝もまさに言ってたんですよ、携帯をね、歩きながら録音してんのは危ないと。だけど自分は5本指でこうわしづかみにしてるから、普通の日本人とは持ち方が違うから大丈夫なんですとか言ってね、ふざけたこと抜かしてんですよ、その防犯意識があるからとか言って。ほんだらその日の夜やられましたよ、1年半前ね。って言って今日の朝もそれ、なんかなんだろう、これフラグラジオみたいな感じになってて怖いんだけどっていう、なんかそんな感じもするんですけど、まあね、今日のあったことを簡潔に言いますよ。言いますと、部屋じゃない、ごめんなさい、カフェにいたんですよ。カフェで作業してたんですよ。で、まあいつもカフェで作業してるんですけど、でトイレにね携帯を持ってって、早い話がトイレの上に忘れてきたんですよね、携帯を。でも今その AI のことでね、むちゃくちゃパソコン作業にハマってて、15分ぐらいね、もう一心不乱にパソコンをいじって、15分か20分ぐらい経ったのかな、ちょっとわかんないですけど、でハタと気づいたら、あ、携帯がないってなって、トイレに見に行ってもない、店員に相談してもないってなって、うわーっつって、でそっからまあ iPhone を探すをやるわけですよね。 iPhone を探すって、その1年半前のねパクられた時もやったんですけど、あのアイコン、 iPhone を探すのアイコン、緑のあれ、ちょっとトラウマ的になってますねなんかあれを立ち上げた瞬間に、うわってなんかすごいダメージを食らいましたね。気づかんかったけど今まで、まあ、それで、やったらね、自分のいるカフェのところに自分のパソコンは映ってるわけですよ。で携帯はどうだっつったらね、なんかね移動してるわけ。もう絶望ですよ。でリロードするたびに場所が変わっていくわけ。はぁっつって、もう頭の中真っ白みたいな。もう足はね、そんな目立っては震えてなかったかもしれないけど、立ってるのもやっとみたいな、なんか感じにちょっとなりかけながら、でも店員さんに相談しながらでね、今あの携帯パクられたみたいでっつって、今このマップでさ、こうやってほら動いてんだよとか言って、で見てたら、でもね歩いて10分ちょいぐらいのところでね止まったんですよね、携帯が。で地図上ではカフェなんですよね、そこはな感じで、なんかそこに泊まったんですよ。でもそんで5分ぐらい監視してたら、 そのままね、電源を切られたんですよねとか言って、でまあ一方その頃店員さんはあのカフェのオーナーに連絡したりしながらカメラを確認するとか言いながらね、いろいろ処理をなんかめちゃめちゃ処理をしてくれてたんですよ。でなんか店員さんの iPad の方に自分の iPhone を探すみたいな話のね、なんか画面が出てきて、えそんなことできんのみたいな、めちゃバイブコーダーでパソコン強いですとかやっておきながらそれの処理は知らんみたいな、人のパソコンで別に何にも交換してないのにあっという間に探すとかをやってくれてね、あの彼の iPad でそんなことができるんですね。なんかあの共有 ID とかあんのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、そんなんやってくれたりしながら、でも自分の方でも電源切られてから、なんつーの、最後に発信があったのは15分前ですみたいな状態になってるっすよ。で当然彼の iPad の中でもまあ同じ状況ですよね、まあ、って感じになりながら、で警察に言った方がいいのかなとか言いながら、いや今ちょっとオーナーに連絡してカメラ確認して警察に言うのはそこからだなんつって、そんな話をねやったりしながら、つってもう憔悴がすごい、でカード会社に連絡しなきゃとか、つってつってもう死んじゃうって、携帯のなくなった絶望感やばい感じだったんですけど、でも結局ね、結局よくわかんないですよ、もう結論で言うとよくわかんないけど戻ってきた。でどっから戻ってきたんだと、どっから戻ってきたんだっていうと、ね、カフェの前にセキュリティさんがまあいるんですけど、その隣の店は宝石店かなんかですけど、その隣の店の宝石店がのセキュリティが持ってきたんですよ。はってなんでってなるんですけど、まあ、あの宝石店のトイレをなんか頻繁に使うと客層的に良くないのかなのか知らないけど、宝石店のセキュリティは、そのカフェのねトイレをよく使うんですって、あ使ってるみたいなんですよ。で結局はその彼が持ってたっていうことらしいんです。だけど iPhone 上は絶対そのあっちに行ってたし、 iPhone 上っていうかその iPhone を探すのマップ上はね、遠くの学校に行ってたし、よくわかんないですよね。でも戻ってきて店員に聞くでしょ、店員に聞くけどもう英語もお互いまばらだし、で Google 翻訳しながらね教えてくれるんですけど、彼が店員さんが言うのはもう一点張りです。彼が絶対に安全な場所に避難させてたって言うんですよ。いやつってトイレで見つけたんなら店員に言わないまずみたいなね、そういうの思うじゃないですか。とかあとお客にね、携帯ありましたよ誰か違いますかとかね言ったりするじゃないですかみたいなって思ったから、もうそれは嘘だと思ったんですよ。 100% 嘘だと、盗もうと思ったけどこっちが騒いでるからビビって返したのかみたいな、まあ、それにしたって奇跡なんですけどね。まあ真相はね結局わからないんですよ、絶対に確かめようがないわけ。店員はね、もしまあその身内の話だし、身内っていうかね、まあ知り合いの話だし、もし彼が盗む気でやってたとしても店員さんはそうは言わないはずだし、彼が本当に盗む気だったのか本当に避難させてたのか知る術がない。まあ前回のパチられた時とか家に泥棒が入られた時もねそうなんだけどね、まあ確かめる術なんかないんですよ、いろんなこと、まあ世の中のいろんなことがそうですよね、確かめる術はない、嘘ついてんのかついてないのか知る術はないの、ないですよ。で言ってとにかく戻ってきたんです。でも後からねこれ冷静に考えたらっていうか、カンボジャにね長いあの屋台の包丁とかにもね話をしたんですけど、いろんな可能性があるねっていうまあ話で、一つは本当に避難させてたっていう話ね。でじゃあなんで店員に言わないんだと、なんで店内でトイレに携帯ありましたよって言わないんだと、ここがね日本と違うところなわけですよ。その店員にねあれ忘れ物であったからなんつって渡したら店員がパクるっていう可能性があるんですよ。それは聞いた時にあああるなそれって思いましたね。あるでしょ、絶対ありますよそれは。だし あとはこの店の中に忘れた人いませんかって聞いた時に、その全く関係ない人が、あ、俺のつってありがとうなんつってさっと出て行かれたら、えーってなるわけですよそういう可能性もあるなと。まあ日本人と違ってね、というか日本の遺失物係と違って、そのなくしたものを返す時に本人確認とか別にないですから、実際自分に渡ってくる時もね、どんな携帯かとか中身が何とかのチェック何にもなしでスッと帰ってきましたから、自分が嘘ついてたらどうするって話ですよね、逆に言ったら。まあそんな感じでね、ああそうかと、やっぱり日本と同じ感覚で考えてたらわからんわな、わからんっていうかダメだねって。まあそういうあらゆる可能性を考えたところで真実にはたどり着けないんですけど、まあコナン君はいつも真実はいつも一つって言いますけど一つかもしれんけど、たどり着けんこともまあまあある、そんなカンボジアの話本当に戻ってきてよかった、本当に戻ってきてよかった。もうね、もうすごい老けたんじゃん、5年分ぐらいその30分でって思うけどね。でなんかね、遠隔で iPhone を盗難モードにできるんですよね。盗難モードに設定しますとかってやったら、Apple Pay に登録のカードが稼働中のため、あの盗難モードにできませんとかって言われて、なんじゃそりゃみたいな話になって、でも戻ってきた携帯を見たら盗難モードになってました、なってたんですよ、なってたから、まあ結果良かったんですけど、そのでも帰ってくるまでの30分間はうわ盗難モードにもできないっつって、で日本にのカード会社に電話するったって電話がまずないっつって、だってもうね、もう散々でしたけど、結果無傷です。はあ、ついてるんだかついてないんだか、ついてるんだかついてないんだか、でもついてたんでしょう、ついてますよね、だって忘れちゃったんだもん、トイレに。普通だったら戻ってこないいうことでね、これ自分がトイレにね忘れたでしょ、これは1年半前まではね、自分はネックストラップつけてたんですよ、常用してました。だけどそうやってネックストラップをつけてることによって、普段道で歩くときに首から下げたまま歩いちゃうんですよ。この結果取られたわけですから、ネックストラップは何の防犯にもねならないというか、むしろ場所が見えてるだけ逆の防犯ですよ。何誘発するの、誘犯誘ってる感じですよね。だから絶対ダメなんですよそれは、っていうことでネックストラップをつけなければ手に持ってるわけにもいかないし、バッグにいいかなんかポッケにいいかなんか入れるだろうみたいな、それでねネックストラップを使わないっていう選択肢をしてたんですが、その結果トイレに忘れました。まあ1年半経ちましたけど、だからねネックストラップは再開しましょう。ネックストラップは再開した上で街中を歩くときはバッグに入れる、ボディバッグにね、このシステムでしばらく稼働してみようかなと思いますね。過去の最善策が今の最善策とは限らないし、アップデートしていかないとねっていう、まあとにかく俺が忘れるよねっていう話なんですけどね、え皆さんもね、あのいろいろ気をつけてくださいね。あのこんな大きな話はあんまり日本ではないかもしれないけど、例えばなんかねこういうあれがあると思いますよ、家の中でなんかね物を落とすって、しかもあこれ前も落としたんだよな、部活ぶつかってかなんかでっつって、でその時に2回以上落としたらもうそこは落とす場所なんですよ。だから置く場所を考えないといけないんですよね、変えないといけないんですよね。でもまた3回目もね同じ場所に戻しちゃう、そういうことあると思うんで、そうまあ大小の差はあれとね、2回繰り返すようなことはアップデートを図っていきましょう、お互いに。それじゃあ次のクレイジレデオをお楽しみに、バイバイ。無事でよかった。